本日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。ヨハネの福音書8章30節から38節。新約聖書ヨハネの福音書8章30節。イエスがこれらのことを話されると多くの者がイエスを信じた。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っています。私の言葉にとどまるならと題して、松永先生から言葉を取り継いでいただきます。
2018年の最後の礼拝、私たちに語られた言葉は、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。今年も教会、そして私たち一人一人にいろいろな出来事があったことを思います。いろいろな場面でいろいろなことを感じ、心動かされたことと思います。司会者の方も祈りの中でおっしゃってくださったように、教会としては愛する姉妹を主のもとに送りました。また昨日は愛する兄弟姉妹を岩手の地に、そして埼玉の地へと私たちは送り出しました。加えられた仲間がいれば、こう去りゆく仲間もいました。喜びもありましたが、寂しさもあります。私たちの心は本当に喜んだり悲しんだり悔しんだり泣いたり、あっちこっちといろいろと動かされたことを思います。あっちこっち心が動く中で、私たちはどこに定まっているというか、どこに自分の心を据えていたでしょうか。今日の御言葉は、私たちがとどまるべきところがどこであるのかということをはっきりと語っています。私たちがとどまるべきところは主イエスの御言葉です。いや、主イエスご自身にとどまると言ってもいいと思います。一年を振り返り、もしかしたらこの主イエスの言葉にとどまれなかった時があったかもしれません。主イエスご自身から離れているような時もあったかもしれません。もしくは今も主イエスから、その言葉から離れている自分がおられるかもしれません。ですが、2018年最後のこの礼拝で、主なる神様は私たちにもう一度こう呼びかけてくださっています。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。主イエスの弟子とされた私たちにこう呼びかけてくださっているのです。主イエスの言葉にとどまろう。主イエスにとどまろうと語りかけておられます。 今日の御言葉は主イエスを信じたと言われるユダヤ人たちに語られている言葉です。あなた方は私を信じたという、それならあなた方は私の言葉にとどまるはずだ、私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子だ。主イエスは今日のところで主イエスの弟子とはどういうものなのか、どういう姿なのかということを語っておられます。主イエスの本当の弟子は主イエスの言葉にとどまる、そして主イエスの本当の弟子は真理を知り、その真理によって自由にされている。主イエスはユダヤ人たちにこう語ったんです。私の言葉にとどまるなら本当にあなた方は私の弟子だ、そして真理を知り、そしてその真理があなた方を自由にするんだ。しかし主イエスを信じたと言われた弟子たち、主イエスを信じたと言われたユダヤ人たちはその言葉を聞いた途端にその言葉にとどまるどころか抵抗しました。なんでそんなことを言うのか。彼らが主イエスの言葉にどうして抵抗したのかというと、彼らは主イエスの弟子となる前にすでに自分たちは真理を知ってるし、すでに自分たちは自由である、私たちは自由だ、私たちは自由だと彼らが考えていたからです。あなた方は自由になると言われる筋合いは私たちにはない。だって私たちはすでに自由だから。すでに真理を得てるから。なんであなたは私たちに自由になるとの言うのか。ユダヤ人たちには自負する心があった。思いがあった。私たちは神と契約を結び、神の祝福を約束された、あのアブラハムの子孫だぞ。神から啓示を受けて、その啓示に従って神の御心を行って来ている者たちだぞ。私たちはすでに神の真理を知ってるし、持ってるし、私たちはすでに自由とされているんだぞ。何を今さら、私の弟子であるなら、あなた方は真理を知り、真理によって自由になると、そんなことを言うのか。主イエスとユダヤ人のこの対話を聞きながら、私たちはこれ大切なことを教え、語られています。主イエスの言葉には、私の言葉にとどまるなら自由を得る。これ言い換えるなら、主イエスの言葉にとどまっていないなら、主イエスのもとにいないなら、真理は、そして自由はあなた方にはないということを語っています。そして主イエスの言葉に抵抗するユダヤ人から、自分は自由をすでに持っていると思い込んでいる人の姿がわかります。ある人がですね、こんなことをこう本の中で記していました。私たちは自分が自由であると思い込んでる。実は自分が何かの奴隷であるということに気づいていない。いや、気づいていても見て見るふりをしているところがある。私たちは自分が何かに縛られている。奴隷であるなどと私たちは思いたくないのだ。私たちは気づいていないし気づこうとしないのだ。それが私たちの姿だ。主イエスは、決して自由などではないユダヤ人たちに、自分が何かに縛られているということに気づいていないユダヤ人たちに、こう気づかせようと語られます。誠に誠にあなた方に言います。これ大切なことを今から言うよという言葉です。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。主イエスはユダヤ人たちに、 あなた方は罪の奴隷だと、自由じゃない、罪の奴隷だと言う。主イエスという方は本当に見抜いておられます。イエス・キリストを私は信じるという、その信じるという心のさらに奥深いところにあるのが、彼らは主イエスを殺そうとしている。実は殺人という罪を犯そう、行おうとしている。彼らは分かっていませんが、彼らは神の子を殺そうとしている。そして実際に神の子であるイエス・キリストを十字架につけ殺す。彼らがしたことは何か、神殺し、神の子を殺すという、まさに罪を行う。彼らは罪の奴隷。イエス様はもっと厳しいことをおっしゃられる。彼らはユダヤ人、あなた方は父なる神に従ってるんではない、あなた方は悪魔を父として、悪魔に従っているとまで言う。ちょっと先の方ですけど、44節をご覧になると、そこには悪魔を父とするという、彼らの主イエスに対する彼らの言葉が、彼らに対する主イエスの言葉が記されています。ユダヤ人たちは本当の父なる神に聞き従っていない、あなた方が聞き従っているのは悪魔だ、本当に父なる神に従っているなら私の言葉につまずくはずはない、抵抗するはずはない、あなたは悪魔の心を行う罪の奴隷である。気づかせようとして語ってるんです。あなた方は自由じゃない、あなた方は罪の奴隷だ、あなた方は悪魔を父としてる、あなた方は自由じゃない、気づかせようとしてる。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。主イエスは私に真理があり、私にあなた方を自由にする権威があると。私たちも気づかなければなりません。主イエスのこの言葉に気づかなければ、この言葉から気づかなければなりません。聖書は、この世界に起こる辛い出来事、また私たち自身に起こる悲しい出来事、それらは罪から来ていると教えています。あらゆる悲惨のすべては罪というものから来ている。罪は目には見えません。ですが罪の結果は全ての人の目に明らかです。現実をしっかりと見つめるなら、明らかに罪の結果が現れています。ニュースをご覧になれば、そこには悲惨な出来事が立て続けに起こる。ニュースで罪というものは見えませんが、罪の結果はそこに現れている。年末のテレビ特集で何々事件簿とか、その事件の背景は、実態はと、そんな番組がやってたのを少し見ました。悲惨な事件が起こる、その事件を起こした人がいる、けれどもその事件を起こした人も最初から悪いわけじゃない。子供の時に非常に辛い思いをしている、その辛い思いをする中でその人の心が壊れかけてくる、そしてどこかでパリンと壊れてしまう。何もないところから罪の結果が起こるんではない、必ず罪と呼ばれるものが人の心の中にずっとあって、その罪が壊れたり、私たちの心をパリンとこう壊すときに罪の結果というものが現れてくる。そしてそれは現実に 見ることができます。罪の結果を見るとき、私たちは一体何の奴隷であるのかということを教えられます。聖書は私たちに気づかせようとしている。罪自身は目には見えない。しかし、罪の結果というものを私たちは見ながら、私たちは罪の奴隷なんだということを私たちは気づかなければならない。主イエスは罪の奴隷と言いました。奴隷なんです。自由な奴隷なんていません。もちろん自由な奴隷というのは聖書の中では、聖書の時代、そこにはありますけれども、基本的に奴隷というのは自由ではありません。35節で、奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんとあるように、奴隷というのは不自由です。自分はこの家にもっといたいから、いさせてほしいということはできない。奴隷の主人が、今年はあそこ、来年はあそこ、再来年はあそこだと。今年の仕事はこれ、来年の仕事はこれ、再来年の仕事はこれだと、主人が決めるんです。奴隷は自分のことを自分で決めることはできない。そういう自由はない。主イエスは、私たちは、あなた方は罪の奴隷だというときに、罪の奴隷である私たちが自分で自由を得るとか、自分で自分を解放するなんてことはできないんだと。いうことを語っておられるのです。私たちは自分で罪をコントロールすることはできない。私たちは罪に支配されている。それでは誰がその奴隷を自由にすることができるか。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。誰が奴隷を自由にするんでしょうか。その権利は誰にあるんでしょうか。それは奴隷自身ではなく、息子、子であると主イエスは言っておられます。これは神の子、主イエスのことです。父なる神と共におられ、父なる神に従い、父なる神と心を一つとする、神の子、主イエス。子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるんです。奴隷の主人が自分の子に権利を委ね、その権利を委ねられた自分、子が奴隷を解放するなら、その奴隷は本当に解放されるんです。自由になるんです。その奴隷が自由になって、その家を出るか出ないかも、それも全部自由になる。さっきとは正反対にある。権利を持つ主人、その権利を委ねられた子が自由にするなら、奴隷は本当に自由。同じです。父なる神から委ねられた権威によって、神の子主イエスは罪の奴隷に自由を与えることがおできになる。神の子が自由を与えるなら、もう罪の奴隷は奴隷ではない。自由だ。本当に罪から自由にされた。されるんだ。ここに私たちの聞くべき言葉がある。ここに私たちの信じるべき言葉がある。子が自由にするなら、あなた方は本当に自由だ。私たち、またこの世界も罪の奴隷です。しかし私たちにはこの世界に自由を与えてくださるお方がいます。私たちを自由にすることができる唯一のお方がおられます。それが神の子、主イエスです。主イエスはこう言われます。私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。 2018年最後の礼拝で、主なる神は私たちにとどまるべきところ、私たちが信頼すべき方は誰であるのか、どこであるのか、どの言葉であるのかをもう一度語ってくださっています。私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。ヨハネ福音書でとどまるという言葉で皆さん思い起こす聖書の箇所はあるでしょうか。うなずいておられる方ときっと私は同じだと思います。ヨハネ福音書でとどまるという時に思い起こすのは当然ヨハネ福音書15章です。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ヨハネ15章の主イエスの言葉です。ここでとどまるということの具体的なイメージを私たちは見ます。私たちが主イエスにとどまるということは、主イエスと私たちが結ばれているということ、くっついていること。ここにもお花があります。まあ根元はちょっとちょん切られてますけども、でも枝と本体のこう、なんて言うんでしょうか、くっついてる。皆さんから見えるかどうか分かんないですけども、ここが私たちだとすれば、ここが主イエス。主イエス、私たちはとどまるという時にはここにまさしくくっついてる。くっついてる。木である主イエスに枝がくっついてるように、主イエスにとどまるという時には私たちと主イエスも結ばれている。そして木の十分な良い養分を受け取ることで、枝であるくっついている私たちは良い実を結ぶ。これがとどまるという時の大切な一つのイメージです。私たちが主イエスの言葉にとどまる、主イエスにとどまるという時、それは私たちは主イエスと結ばれてるんだ。私たちは主イエスと結ばれてるから、主イエスの持っている恵みを受け取ることができる。私たちは主イエスを信じるとき、とどまるとき、神の前に義とされるというのは、私たちが義になるわけじゃない。正しくなるわけじゃない。イエス・キリストの義を受け取ってるから義とされるんだ。私たちが何かして本当に罪から勝手に自由になるわけじゃない。イエス・キリストの自由を結ばれてる私たちが受け取るのです。本当に罪から自由な主イエスと私たちが結ばれているから、私たちも本当に罪から自由になるんだ。主イエスにその言葉にとどまるとき、私たちはすでに神の恵みを受け取っています。ただ主イエスを信じ、主イエスにとどまる中で、すんなり簡単に罪から自由になるわけではないということも、もう一言お話ししておく必要があります。これは私たちが自分自身十分承知していることではないでしょうか。私たちは主イエスにとどまるとき、すでに主イエスによって罪から自由とされ始めている。しかし未だ完全な自由を得ているわけではないということを私たちは皆経験しています。主イエスにとどまる中で、私たちは罪から自由とされ始め、罪を行うことから離れ始めていますが、未だ完全ではない。私たちはある意味罪から自由とされ始めたからこそ、罪を行うことへの葛藤を覚えたり、今うめきを覚えたりしている。 私たちがいるのは今ここではないでしょうか。すでに罪からの自由が始まっているけれども、いまだまだそこは葛藤の最中にある、うめきの最中にある、罪との戦いの最中にある。ですから私たちは今ここでやはり主イエスの言葉にとどまりたいのです。葛藤、うめき、すでに、しかし未だの間で葛藤、うめきを覚えながらも、やがて私たちがどうなるのか、主イエスの言葉に聞きたい。その主イエスの言葉にとどまりたい。やがて私たちは罪から完全に自由にされる。葛藤もうめきもない完全な罪からの自由を私たちは得ると、これが主イエスの語っている言葉です。子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。本当に自由になるんです。すでにと未だの間の葛藤の中で、私たちはやがての主イエスの言葉にとどまる。2019年が皆さんにとって良い年となりますようにと言いたいのですけれども、けれどもきっといろんなことがあると思います。何にもない。全く平和。そんなことないと思う。きっと何かがあると思います。いや、もうすでに何かの中におられる方もいると思います。その中で私たちがとどまるべきお方は誰でしょう。その中で私たちがとどまるべき、聞くべき言葉は何でしょう。主イエスの言葉ではありませんか。私たちを罪から自由にする唯一の方、言葉、ここにとどまりたいのです。ここにとどまり、主イエスの弟子として戦いながら生きていきたい。主イエスの弟子としてやがてを見つめながら生きていきたい。主イエスの弟子として、本当の弟子として歩んでまいりたいと願っています。お祈りをお捧げしましょう。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。天の父なる神様、この朝、心の鈍い、また自分自身の本当の姿から目を背けようとする私たちに、私たちの本当の姿を見せてくださりありがとうございます。私たちのその姿は罪の奴隷である。思い当たることがいっぱいあります。この一年振り返っても、私たちの歩みがそれほど綺麗なものではなかったことを認めます。 かしこの朝、私たちはあなたからのその言葉を受けて、私たちがとどまるべきところ、とどまるべき方が誰であるのかをもう一度聞きました。罪の奴隷である私たちを解放してくださる方、罪の奴隷である私たちに自由を与えてくださる方、それは主イエス・キリスト、この方以外にはないと。罪との戦いの中にあります私たち、どうぞ主イエスによって私たちは罪から自由にされ始めている。そしてやがて私たちは本当に罪から自由とされるということを、主イエスのその言葉にとどまって新しい一年を迎えていくことができますように。主よ、どうぞ導いてください、助けてください。子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。罪深さと戦い、勝利する歩みへと私たちを進めさせてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。